本日の聖書箇所は呼ぶ記第11章1節から6節の箇所です。ページを申し上げます。旧約聖書の888ページです。今日の箇所は短い箇所ですので、まず1節から6節まで全体を読まさせていただきます。1節からです。さらにナーマ人ツォハルが答えた。言葉数が多ければ言い返されないだろうか。人は唇で義とされるのだろうか。あなたの無駄話は人を黙らせるだろうか。あなたがあざけるとき、あなたに恥を見させる者はいないのだろうか。あなたは言う、私の主張は純粋だ。私はあなたの目に清いと。しかし、神が語りかけ、あなたに対して唇を開いてくださっていたなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、知性を倍にしてくださったであろう。知れ、神があなたのためにあなたの咎を忘れてくださることを。いよいよヨブの3人の友人たちの3人目、ナーマ人ツォハルが登場です。ナーマ人という部族と考えられます。おそらくアラビア半島の一部の地域にあった部族でありましょう。ツハルという名前。おそらく彼が三人の友人たちの中で一番若いのだろうと推測できます。古代の社会においては、まず年上の者から順序よく年若の者に至る、それが社会秩序であったからです。ツハルは年若い、そのためか三人の中で非常に激しいのです。厳しい、ヨブにとってはそういう言葉が連なっています。しかも三人の中で最も教理的です。教理、教えに基づいて論を進めているのです。さて、二節であります。言葉数が多ければ言い返されないだろうか。人は唇で義とされるのだろうか。言葉数が多い、唇という言葉が出てまいりました。これは雄弁さを物語っています。ヨブ記に記述されているヨブの弁論、あるいは弁明、対話、それは確かに雄弁ですよね。ヨブの声が聞こえてこないわけでありますが、おそらくその話しっぷり、非常に人々にインパクトを与える明確なメッセージを語る、そういうメッセンジャー、記述されているこの予備記の内容を見ても非常に豊かであります。まさに雄弁であります。雄弁ということに人々は大変な魅力を感じるかもしれませんね。しかし、いかに話しっぷりが素晴らしかったとしても、誰もあくびをしない、誰も飽き飽きしない、そういう雄弁さで語 ことができたとしてもですね、問題はその内容です。内容こそ重要でありましょう。ツハルはイエブの雄弁さを認めながらも内容を問題にしているのです。それが三節。あなたの無駄話は人を黙らせるだろうか。あなたがあざけるとき、あなたに恥を見させる者はいないのだろうか。ツハルに言わせるならば、ヨブの言葉というものは無駄話であるということです。無駄話。以前の聖書はおしゃべりと訳していました。まあ、おしゃべりであっても、それは必ずしも無駄話というわけではありませんよね。2017のこの翻訳の方のが正しいわけです。無駄話、中身がない、内容がない、時間がもったいない、聞いてるのにこれは耐えられない、そういう無駄話であります。なぜツハルはイエブの弁明あるいは弁論を無駄話と断じたのでしょうか。もう少し読んでいくと分かります。とにかく無駄話という言葉もかなり厳しいわけですが、三節の三行目にあなたがあざけるときとあります。あざけてるんだ、神に対して、我々三人の友人たちに対してあなたはあざけっている。無駄話どころかさらに突っ込んであざけっていると指摘しています。無駄話、あざけりの言葉に対し、さっきの二人の友人、最初は名前を覚えていらっしゃいますか。エリファズでしたね。二人目はビルダデでありました。恥を見させることができなかったのです。恥を見させるとはすなわち論破することです。相手を議論でやっつけることですね。エリファズもビルダデもヨブを論破することができなかったのです。それでいよいよ私ツハルの登場というわけですね。四節に参ります。あなたは言う、私の主張は純粋だ、私はあなたの目に清いと。ツハルはじっと耳を傾けてヨブの言葉を聞いておりました。そして吟味し、このように評価しています。ヨブの主張をまとめるならば、ヨブは純粋だと言っている、神の目に清いと言っているということであります。純粋とは別の言葉を使うならば潔白ということです。目に清いということは混じり気がないということです。日本語に清廉潔白という言葉がありますが、これを普通政治を行う者に当てはめますよね。日本の政治家の方々はいかがでしょう。清廉潔白、もう国民がみんな疑っています、うんざりしているわけです。ツハルにとって ヨブは自分は純粋潔白である、神の目においても交じれ気がない、私の言葉は真実で偽りではない、ヨブはそのように主張している。ツァールはしっかり分析しています。けれどもツァールはヨブは大嘘つき、純粋潔白どころかとんでもない罪人だ。神を欺き、我々さえ欺いている、そういう人物だと思っているわけです。だから5節6節でこのようにヨブに言うわけですね。しかし神が語りかけ、あなたに対して唇を開いてくださっていたなら、神が語りかけられる、これは神の啓示と申します。一人目のエリファズは因果応報という真理を主張する、その根拠として自分の信仰体験を挙げました。体験というのは確かに強いものです。ある人にとってそれが根拠になります。信仰体験、自分はこういう体験をしたのである、それを根拠にしてエリファズは因果応報を真理であると主張しました。真理である因果応報によれば、ヨブがこのようなひどい災害を被ったのは、ヨブがものすごい罪を犯し、それをひた隠しに隠している、が神はご存知であって、したがってヨブにこのような災害を与えられたのである、因果応報である、エリファズの主張でありました。二人目のビルダで、彼は社会の一般常識、それを根拠にしました。みんなそう言っているってわけですね。みんなそう考えている。親が子供にどうしてそんなことをするの、子供の答え、だってみんなやってるんだよ。ビルダではそうでありました。社会全体のほとんどすべての人々は因果応報を真理と認めているではないか。それを根拠にしてヨブにビルダでは悔い改めを迫ったのです。さて3番目のツァール、彼は何を根拠にして因果応報を真理としているのでしょうか。神が語りかけ、あなたに対して唇を開いてくださっていたなら、つまり神の啓示であります。神の啓示による真理であると、因果応報は真理であると、ツァールは言いたいわけですね。しかしながら、ではツァールは神からの啓示を受けていたのでしょうか。当時はまだ聖書は存在していません。神の啓示は一般啓示、特別啓示と分かれますが、ここでは神が直接語りかけるという直接啓示ですね。そのような直接啓示をツァールは神から受けたことがあるのでしょうか。ないのです。ない。 もし神が直接エリファズに語りかけていてくださっている直接啓示を受けたとするならば、エリファズは当然因果応報、この思想は真理ではない、分かっているはずですね。ところがソハルはさっきの二人の友人たちと同様に因果応報を絶対的な真理としているわけです。つまりソハルは神が直接啓示を与えるとされるならば因果応報は真理であると語る、啓示されるはずだと確信をしているのです。そのはずだってわけです。これいわゆる先入観というものです。私たちも聖書を読む前、このことに関して聖書には、いや聖書はこう言っているはずだ、しかしそう聖書は言っていないわけですよね。我々は自分の考え、自分の宗教体験もそうでありますし、そういう思想、信仰観というものを聖書は何と教えているのか、聖書は何と語っているのかという姿勢態度ではなく、自分のそういう先入観を聖書に押し付けてしまう。聖書はそう教えているはずだというわけです。ソハルは神の直接啓示を受けたことはないのです。聖書を読んだこともありません。なのに因果応報、これは神の啓示による真理であると確信しているのです。信じきっているのです。そのようなツハルにとってヨブの論述、それは無駄話、神をあざけている、純粋だ、清いとあなたは言ってるけども、とんでもない、嘘っぱちだ、大嘘つきだと言っているわけですね。さて6節に入っていきたいのですが、6節は難解です。私たちの使っている新約聖書はかなり分かりやすく翻訳をしていますが、翻訳すること自体が難解な箇所です。それを踏まえて6節をもう一度読まさせていただきます。神は知恵の奥義をあなたに告げ、知性を倍にしてくださったであろう。知れ、神があなたのためにあなたの咎を忘れてくださることを。奥義、それは奥義ではありません。ひらがなで奥義と読ませています。つまりこれは秘密という意味です。神の知恵、それは当時の人々にとって隠されているものでありました。ツハルにとっても隠されているものであったはずです。しかしツハルは信じきっておりました。もし仮に神様が神の知恵の奥義を明らかにしてくださったとするならば、その知恵の奥義とは因果応報であって、その結果因果応報が分かっていないヨブは知性を倍化する、そのように ツハルは言っております。しかし神が語りかけ、あなたに対して唇を開いてくださっていたなら、神は知恵の奥義、すなわち因果応報をあなたに告げ、その結果あなたは知性を倍になったに違いない。しかしあなたは因果応報に疑いを持ってしまっている。故にあなたの弁論、それは無駄話なんだ。ツハルはそう言います。悔い改めるとするならば、因果応報に基づいて私はこのような罪を犯したと悔い改めるとするならば、神はあなたの咎、その罪を忘れてくださる、許してくださるんだ。さて、この6節の翻訳なんですが、まずは私がずっと若い時に使っていました口語訳、1955年の改訳聖書です。このように訳されていました。新改訳と読み比べていただければと思いますね。知恵の秘密をあなたに示されるように、丸、神はさまざまな知識を持たれるからである、丸、それであなたは知るがよい、丸、神はあなたの罪よりも軽くあなたを罰せられることを。なんか別の聖書を読んでいるようですね。もう一つ紹介します。新共同訳の翻訳です。神が隠しておられるその知恵を、その二重の効果をあなたに示されたなら、あなたの罪の一部を見逃していてくださったとあなたにもわかるだろう。後半はわかりますね。あなたの罪の一部を見逃していてくださったとあなたにもわかるだろう。しかし前半の、神が隠しておられるその知恵を、その二重の効果をあなたに示されたなら、二重の効果というのがよくわかりませんね。しかし改訳聖書にしても新共同訳聖書においても共通していることがあります。それは後半のところです。改訳聖書においては、神はあなたの罪よりも軽くあなたを罰せられることを、新共同訳はあなたの罪の一部を見逃していてくださったとあなたにもわかるだろう。つまり予部が被っている厳しい災い、これは神が予部に対して予部が犯した罪にふさわしい災いを与えているんじゃなくて、軽く与えているんだ。もし予部が犯している罪、隠している罪にふさわしい災害を神があなたに与えられたとするなら、あなたはもうとっくの昔に死んでいる。今生かされているのは、あなたが犯した罪にふさわしい災いではなくて、神は軽く災いを与えているのだ。新共同訳は、あなたの罪の一部を見逃していてくださるんだ、だから軽い災いが与えられているんだ。本来あなたが犯した罪にふさわしい災いが与えられるとするなら、もっとひどい災いであると言っているわけですね。これは予部にとっては耐え難い言葉、非常に厳しい、 激しい言葉ではないでしょうか。それに比べますと、私たちが今使っている新改訳聖書はもう少し、優しく翻訳をしています。もう一度6節をお読みしますね。神は知恵の奥義をあなたに告げ、知性を倍にしてくださったであろう。知れ、神があなたのためにあなたの咎を忘れてくださることを。イエブが神の知恵の奥義、神の知恵を理解する、それを受け入れる、すなわち因果応報の教理を絶対的な真理として受け入れ、それに基づいて自分の罪を認め悔い改めるならば、神はあなたの咎を、罪を忘れてくださる、許してくださるとツハルは言っている、そういう翻訳になります。ところでツハル繰り返しますが、彼自身は神から啓示を、直接啓示を受けたのではないのです。神がもし直接啓示を与えられるとするならば、神の知恵とは因果応報の教理に違いない、そう信じているだけです。そのはずだと信じているだけなのです。これはおごりではないでしょうか。そうです、おごりです。聖書を読んでいないのに、まだ聖書を十分に研究していないのに、もう自分は聖書の真理の確信をもう分かった、もう俺は、僕は、私は聖書を読む必要はない、これはですね、傲慢の罪ではないでしょうか。そして遡っていきますと、これを罪というものはアダムの罪なのです。木の実を食べました。神のようになることができるとして御言葉を違反したのです。ただ一つの戒めでありましたが、ただ一つの法でありましたが、それを破りました。動機は神のようになるであります。ツハルは神のようになっているわけですね。自分はね、神の啓示受けてない、聖書を知らない、だけど分かってるんだよ、ね、自分は聖書を読まなくてももう分かっている、イエス様信じてうん十年だから、もう僕は、私は聖書を学ぶ、読む必要はない、これは傲慢です。それでまだ年の初めでありますので、もう一度聖書について確認したいと思います。テモテの手紙第2、3章の15節から17節までお読みいたします。ページは新約聖書の428ページです。テモテに手紙第2、3章15節からです。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。 神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。聖書はあなたに知恵を与えて、あなたとは誰ですか？もちろんテモテです。テモテへの手紙なのです。だからあなたとはテモテです。テモテは教会のリーダーでありました。パウロの後継者というべき人物であります。そのテモテに対してパウロはこの手紙を書き送ったのです。テモテ、あなたはもっともっと神からの知恵を必要としている。どうしたらその知恵を得ることができるのか。聖書を読みなさい、聖書を学びなさい、聖書はあなたに知恵を与えることができる。そうしてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるからだ。テモテはすでにイエス様を信じてもちろん救われていました。がこの言っている救いはそういう罪が許されたという救いよりむしろ牧会者としてのテモテにとってさまざまな問題を抱え込んでいるテモテの救いですね。現在の救いです。我々は常にですね、今の救い、現在の救いを必要としています。そしてこれから未来の救いももちろん含まれています。特にテモテにとっては、牧会者であるテモテにとっては現在の救いを必要としていました。いかにしてテモテはその救いを得ることができるんでしょうか。テモテは教会のリーダーであります。誰かに相談するわけにはいかない。聖書です。聖書に聞くのです。聖書があなたに救いを与えることができる。そしていよいよ17節にあります通り、神の人テモテとして神様のお役に立つ、神様御業に従事するものとして準備されたものとなることができる。パウロはテモテにそう書き送りました。熟達したテモテになお聖書が必要とされたとするならば、我々はなおさらです。なおさらなのです。もう私は、僕は聖書の真理十分学んだ、もう聖書をしっかり学ぶ必要はない、それは傲慢ではないでしょうか。我々は常に聖書に対して真摯な姿勢を持って御言葉を学ぶですね。そうして初めて今年の高崎キドチャペルの目標である祭司として成長することができるのではないでしょうか。キリストイエスの対する信仰に救いを受けさせることができる。聖書あなたに知恵を与えて、ぜひ今年も聖書を求めていきたいと思います。お祈りします。父なる神様、ご自身を込めて称えます。あなたこそ偉大なお方です。そしてあなたは私たちに語りかけてくださるお方です。聖書にあなたは語ってくださいました。聖書はあなたの啓示の書であります。ツハルは聖書を読んだことがないのに、神が語るとするならばそうなるはずだと、そのようにしてイヤブを責めました。 私たちも同じようなことをしてしまうかもしれませんが、その前に聖書を求めさせてくださいますように、そしてあなたを礼拝する礼拝者として祭司として整えてくださり、あなたの栄光を表す器として成長させてくださるようにお願いいたします。この時間も感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。